ナミエのトレジャーボード。
10月17日土曜日の夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りしています、木村美恵のトレジャーゴールド。みーたんこと木村美恵です。
福森俊之です。
なんか3回目ですし、福T、
はいはい、
なんかちょっと合言葉みたいな作りたいですね。私好きなんですよ、
合言葉とか
挨拶。
ああ、どんなんどんなん。
もう単純に、うん、トレジャーとか。
ああ、そういうやつ。
なんか気合入るじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかないですか。
何がいいかな。何がいい、
まあ、トレチャーがね、うん、言いやすいんですけど。
そうですね、考え抜いて多分トレチャーもたどり着いたと思いますからね。
でも木チャー言うてたしね。
はいはい、あ、トレチャーはこれ以上略できないですよ。
そうね。でもゴールディーとか。
ゴールディーも違います。
ちょっと違うから、うん、やっぱりでも頭で言うならトレチャーみたいなのが、
この語呂がええよね。木村美恵のトレチャーゴールド、まあ、そうやね、うん、冒頭で言うたらトレチャーがええよね。
いいですね。
変に略して、あのミーターが最初に言ってた通り、うん、木村美恵のオールドになったらあかんからね。
えらいこと
や、えらいことや。
G はつけて、 G は大事。
めちゃくちゃね、
キラキラしてるのか、
うん、
こうしょぼしょぼってなる。いやねえ、まあこの番組聞いていただいて、はい、小さいお子さんとかも覚えて、うん、あ、トレチャの人とかね、
うん、
言ってもらえるのが理想なので、
はい、
まあちょっと番組冒頭はトレチャとか言うて、
うん、みーたんほら声優の勉強もしてて、うん、まあ、なんなら声優も別に全然できはるわけやねんから、はい、ありとあらゆる声で最初トレチャのタイトルコール毎回やってもいいんじゃないですか。
トレチャーとか。
おー、すごい。
呪い系の感じとか。
嫌やな。5時代でそれ嫌やな。
トレチャー
やめて。やめて。もう夏ちゃうから。もう夏ちゃうから。
ね、あ、でも面白いかもしれないですね。
そう
あの、うん、リスナーの皆さんがリクエストくださったら、こういう系のトレチャーとか。
あ、なるほど。
どんなんや。いけるかな。
うん、
ね、まあ、今日も15分という短いお時間ですが、いろんなトレのチャットの話題をしていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。お子様の塾を探しているお母さん、授業料が高い塾が品質もいいと思っていませんか。個別指導キャンパスは高い指導品質なのに低価格、成績保証制度もあるから安心ですよ。これからの塾選びはコスパで、個別指導キャンパス。
木村美恵のトレチャゴールド。
CM ではお子さんの塾を探しているお父さんお母さんみたいなことを言ってましたが、福 T は子供の時の夢みたいなのは叶ってるんですか。はい、
う
ん、
叶ってますね。
うん、
小学生の卒業文集の時には何がしかの大阪商人になりたいというふうに書いてたんです。
大阪商人。
そう、だから職業というか、まあ、何かをだから事業をしたいというふうに小学校終わる時には思ってたみたいですね。
何々屋さんじゃなくて、
そうそう、だからみんななりたい職業みたいなの書いてんのに、自分だけがそういうざっくりとしたこと書いてたから、
すごい、
いやいや、兄弟とかに、うん、お前これ仕事ちゃうやないかみたいな感じでツッコミはされたけれども。
いや
それが小学校ぐらいの時、
うんうん、
中学の時っていうのは卒業文集に何がになりたいとかっていう職業名は書いてなかったかな。
うん、
高校の卒業文集の時は、うん、いろんな困難が起こるやろうけども、逃げないで前向きに向き合っていろんなことを克服していける人間になっていきたいみたいなことを書いてましたから、ね、
すごいですね。そんな高校生います。
うん、あ、いやいや、もう、うん、そうですね、
書いてましたか。
そういう風に書いてましたね。
なんかすごい自分がちっぽけに思えてきました。
いやいや、そんなことはないでしょうけど、
もう小学生の時から中学校高校すべて、卒業文集には宝ジェンヌとそれだけを書いてましたから。
あ、そんなに。
ずっとです、
強い憧れを。
はい、もう小学4年生の文集今も残ってます、作文。
あ、そんなに。
宝ジェンヌになりたいっていうのが。
受けたの。
受けてないんです。それが気ちっちゃかったんよね。
あ、そうなんや。
背もちっちゃいけど気もちっちゃかったんで。
じゃあ受けたけどあかんかったっていう傷つきはないんだ。
ないんですけど、うん、まああかんかったでしょうね。
いや分かれへん、それは分かれへんよ。いやそれやったら逆に言いたい放題で、うん、いや受けてたらな、もう首席か2番手やったんやけどなっていう評価はあったんやけどなとか言いたい放題、
受けてたらアラン・ケイさんの相手役ぐらいの位置やったかなとかね、
とか言えるじゃないですか。
言いたいですけどね、
うん、そうそう、受けてあかんかったらそれ言われへんからね、うん、
まあね、
受けんでよかった
よ夢のままで
そうそうそうそう、
まあいつかの年齢制限が取れて、うん、なんかちょっと不契約とかでも受けさせてくれるようにな制度になったら受けようかなとは思うんですけど、
いきなり戦火から入るみたいな
ね、そういうのがね今後あるかもしれない。
ああそうですね、野球の FA 宣言みたいな感じでね、
はい、
ベテランになってからいきなり入ってくるという、
まあね、今日ご紹介したい人はもう子供の頃からの夢を叶えて、うん、でその夢のステージに今も立ってらっしゃる方、イリュージョニスト原さんという方をご紹介しようと思います。
イリュージョニスト、
うん、
イリュージョンする人って意味、
そうです、
イリュージョン改めて教えてもらっていいですか。
イリュージョン言うたら、まあ、マジックをする人のことなんですけど、うん、
はいはい、
加えて動物とか人間をちょっと浮遊させたり、
う
こうダイナミックな感じのステージをするのがイリュージョン、
はいはいはい、
パッと誰が浮かびますか。
それはまあ僕らの世代って引田天功ですよ ね、
うん、私もやっぱりイリュージョニストというと引田天功さんかなと思うんですけど
世代
あの今ね検索すると、うん、イリュージョニストで予測変換で原って出てくるんです。
え
HARA の原さん、
ほなもう現代の引田天功じゃないですか。
そうなんです、もう世界的に活躍されてる方で、5歳の時にたまたまこう路上で公園でマジックを見て、
うん、
魔法や思ったんですって。シャボン玉がガラスの玉に一緒にこう変わって、
はいはい、
魔法だと思ってからそれがずっと気になって気になって、
うん、
でもこの方奈良の戸津川村のご出身で、
うん、
まあマジックの道具も売ってないし、
うん、
何もないねんけど我流でもう独学でマジックを勉強し、
すご
でビデオとか買えるようになったらマジックのビデオを見て、
うん、
手はこうやって動かすんやとかを独学で勉強し、
うん、
もう19歳の頃には、大きな賞を撮ってる。
19で？
もうラスベガスでです。しかも
ラスベガス
撮っててもう今世界的にっていうか、まあ世界での方が活躍をされている方なんですね。
あ、
で、まあ、ラスベガスに在住で、いろんなイリュージョンのステージをやったり、
はい、
全世界いろんな国を回ってステージを見せてらっしゃったんですが、
うん、
まあ、満を持して、
うん、
今年日本でジャパンツアーを組んでらっしゃったのがコロナの影響で全公演中止、
うん、
スケジュールが真っ白になってしまったんですね、
うん、
でその時に原さんはじゃあもう自分はこれからどうしていこうと、もうマジシャン自体イリュージョニスト自体やめた方がいいんちゃうかっていう壁にもぶつかられたそうなんですけれども、
はい、
あのたまたまアフリカの方でズームでマジックを子どもたちに見せてほしいという依頼が来て、
うん、
でそれをやったところ、そのアフリカの子どもたちが大喜びをして、
うん、
その子どもたちの純粋な表情を見て、あ、こんなに離れてても喜ばせることができる、リモートでも人を笑顔にできるんだということに気づいて、
うん、
でそこから考えられて今作り出したのがソーシャルディスタンスマジック、
うん、
マジックっていうとトランプとか出して1枚引いてください、はい、覚えてくださいね、しまってください、あなたの出したカードはこれだったでしょとかっていうのがあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
それを関わりができない、トランプを触ってもらうこともできないので、
うん、
ソーシャルディスタンス、エアーでやるんです、う
ん、
トランプに触れずして、でもトランプを1枚選んでもらって覚えてもらって、実は僕の持っているトランプケースの中に入っているんですみたいなの。
やばいやん、もうそんな、
そう実際に
それ手品な、でも種あるってことやねんな。
どうなんでしょう、まあ、でも手品ですからね、
うん、
でそのまあ新時代のエンターテインメント、
うん、
イリュージョンをですね、今度10月に大阪で公演することが決まりました。
へーへー、
10月25日の日曜日、うん、グランキューブ大阪で、1時から開演になって、8ヶ月ぶりやったかな、
うん、
イリュージョンのステージに立たれるということ でいつもだと、うん、その見せ場で一番最後にステージ上からファッと消えられて、
うん、
なんと客席からワッと現れるというのが一番の見せ場なんですけれども、それもソーシャルディスタンスマジックでできないじゃないですか。
あ、なるほど。
なので今回のステージは、うん、なんと客席にいらっしゃる皆さんの 手の中でミラクルが起きる。何もせずして客席の皆さんの手の中に何かが起きる。
何それ、どういうこと。
そういう新進時代のマジックを披露されるんだそうです。
行きたい。
もうテーマはソーシャルディスタンスマジック。
わあすごいな。
なのでもちろんこう、なんて言うんだったっけ、映し出すやつ映像を映し出すやつ、そうそれ、プロジェクトマッピングとかも使って華やかなものもありますし、はいはいはい、ステージ上でいろんなパフォーマンスも見られるんですが、うん、まあポイントはそのソーシャルディスタンスマジック、うん、手の中で何かが起こる。
あ、
ぜひ皆さんも体感してみてください。これは私もまだね体感してないので、
うん、
どうなんでしょうね。
何起こんねやろ。
どうしよう、客席のみんなの手の中に火起こったら。
いやいやいや、それはほんまにすごいやん。
ピョピョピョってなったらね。
いやいや、十分イリュージョンや
ん。ねえ、うん、そっから学んで私たちもちょっとイリュージョンやりながらオンエアとか、
うん、いやいやいや、もうそれできたらすごいよ。
今日は、イリュージョニストの原さんをご紹介しました。
木村美恵のトレチャゴールド。
個別指導塾って高いんやろ。
低価格高品質
個別指導キャンパス。
通うのしんどいんちゃう。
教室どんどん拡大中。
個別指導キャンパス。
うちの子でも成績上が
る。成績うなぎ登り。個別指導キャンパス。
ええやん、
木村美恵のトレチャ。
今日はイリュージョニスト原さんご紹介しましたが、
はい、
なんか原さんね夢があるそうで、う、宇宙空間からマジックをして地球にいる子どもたちを喜ばしたいっていうのが夢なんですって。
ああいいですね。なんかそういう少年のような夢っていうのを大人になっても抱き続けるってやっぱすごいですよね、うん、その純粋さっていうのが今日のそのマジシャンとしての技量につながったんかもしれないですね、うん、
ただそのためには、はい、スポンサーがおっしゃってました。
ああそう、
スポンサーさんがいるので、うん、お願いしますと。前澤さんとか仲良くしてもらえないですかみたいなことをインタビューで。
宇宙って言ったらなんかホリエモンがひたすらロケットとか研究してるからなんか、ね、うん、持ってはると思うし、
まあ、だから民間で宇宙に行ける時代がそう遠くなくやってくるので、うん、
はい、
ね、その無重力状態でマジックをするというのも、うん、一応こう練習はされてるみたいで、無重力空間を120万ぐらい払って作り出してやったことはあるそうなんですよ。でもほんの数秒ぐらいしかできなかったらしくて、まあ、実際そのね、
うん、
宇宙に行ってってだったらどう、うん、でも夢はだから宇宙空間にいるはずなのにステージ上に帰ってくるとかね。どうやってやるんやろ。
難しいな、
ね、え、やっぱでも夢を持ち続けて、うん、それをこう実現させていくパワーってすごいですよね、
うん、すごいと思います、ね、本当にな
れるかな。宝ジェンヌ
今からだから宝塚が制度変更したらワンチャンあるかもしれないですね。
なんかほら、うん、いろいろね今時代は変わってるじゃないですか、
はいはいはい、
なのでこう選果制度というか。
そうそうそう、
もうちょっとね、
うん、いやいや、もうみんな審議体ともに宝ジェンヌとしての素養は全部備わってると思うので、あとは制度の問題でしょ。
制度の問題だけかな。、うん、ね、いつか立ちたいという夢をね、
うん、
持ち続けたいと思います。
はい、はい、
ということで木村美恵のトレーチャーゴールド、ここまでのお相手はみーたんこと木村美恵と
福森俊之でした。
それではまた来週、
バイバイ。